ではお伝えしてまいりましょう。はじめは新たな活動に挑戦、地域で活躍したいシニア世代を応援します。生涯現役塾、塾生を募集します。生涯現役塾にご参加を。やってみたいことがたくさんあって迷う、一緒に活動する仲間を作りたい、新しい活動を始めるための研修を受けたい、自分のやりたいことがわからないなどの方です。さて、生涯現役塾とは、シニア世代の方がこれまでの経験や知識を生かしながら地域活動を通して新たに活躍するための講座です。ボランティア団体や NPO などの社会貢献活動を実際の現場で体験する中で、地域活動への参加のきっかけを作ります。また参加者、塾生自らが企画した修了イベントなどで企画力、運営力も習得できます。新しく出会う仲間とともに、自分の手で新しい活動を始めてみませんか。塾生の募集です。対象は区内在住の50歳以上で、9月から22年3月まで参加できる方。費用は無料。申し込みですが、はがきかファックスに記載例の通り記入し、9月25日までに必ず着くように。郵便番号 160-8484、 歌舞伎町 1-4-1、 本庁舎2階、高齢者サービス課生きがい係までどうぞ。電話番号は 5273-4567 番、ファックスは 5272-0352 番です。なお、日程など詳しくはお問い合わせください。また新宿区ホームページの高齢者サービス課のページでもご案内しています。さて、今後のスケジュールです。まず9月説明会及び申し込み、10月から12月にかけて活動体験期間、自分の可能性を再点検し活動体験先を見つけます。22年1月から2月、活動プログラム作り、生涯現役塾卒業後の新しい活動作りを考えます。そして3月修了イベント、塾生自らが企画立案し修了式を行います。9月19日落合第二地域センター説明会にご参加を。生涯現役塾をもっと知りたい、また自分でも参加できるか少し不安、どんな人が参加するのか気になるなどと思っている方は、ぜひご参加ください。杉並地域大学学長である松田照夫さんの講演や、生涯現役塾卒業生の体験発表などがあります。当日は入塾の申し込みを受け付けます。日時は9月19日土曜日午後2時から1時45分会場です。内容は講演、松田照夫氏、松田氏と中山区長のトークセッション、そして生涯現役塾の説明質問コーナーなど。費用は無料です。会場申し込みですが、当日直接中落合 4-17-13 落合第二地域センターへどうぞ。講師をご紹介します。松田照夫氏、杉並地域大学学長、元 NHK エグゼクティブアナウンサー、地域社会に貢献する人材を育てる杉並地域大学の学長に平成18年4月就任、日本野鳥の会顧問、樹木医としても活躍です。続いて参加者の声を、冊子あなたのための入塾ガイド、新宿区生涯現役塾、21年3月発行、こちらから抜粋してお伝えします。深澤博さん、四谷広場シニア体操の運営に参加。町にはさまざまな地域活動や福祉のボランティアがあります。生涯現役塾はそれらに見物客として参加するのではなく、体験や講義があり自分に合う受け入れ団体を選ぶこともできます。私は四谷広場シニア体操に参加。心弾む軽い音楽のリズムに合わせて高齢者も無理なく手足を動かす。シニア体操が継続して多くの人が集まるのはスタッフの努力の賜物だと思いました。ボランティアとして日が浅く学ぶことばかりですが、ここで終わるのではなく、家に閉じこもりがちなシニアから人生について教わり語り合える場所づくりを自分の地域でも実現したいと考えています。次に、平楽富子さん、 区立図書館で本の補修を体験。昨年までの仕事の経験が活かせたらと思って生涯現役塾に参加しましたが、それまで手がけてきた製本補修の仕事とは違いが大きく、自分の甘さと現実との差を考えてしまいました。でも、ご苦労様ですの笑顔に後押しされて、ボランティアの仕事の楽しさが少しずつ自分の中に生まれてくるのが分かるようになりました。ボランティアは初めての体験ですが、少しずつ無理なく仕事をさせていただき、それが私の楽しみの一つになっていけば嬉しいなと思います。以上、お問い合わせは本庁舎2階高齢者サービス課生きがい係、電話 5273-4567 番までどうぞ。生涯現役塾、塾生募集のお知らせでした。次に、行政評価、内部評価の実施結果をお知らせします。区が行う行政活動は、区民の皆さんの生活にどのような成果をもたらしているのか、区は区民の方の視点で施策や事業を検証評価する行政評価制度を実施しています。行政評価には、区が実施する内部評価と新宿区外部評価委員が実施する外部評価があり、具体的に次の4つの達成を目指しています。行政評価を活用した計画実施評価見直しの仕組みの確立、これからの公共サービスの在り方の見直し、効率的な区政運営の実現、説明責任の確保、区政の透明性の向上、行政の体質改善、以上です。21年度の評価です。新宿区総合計画、20年度から29年度の25の個別目標と第一次実行計画、20年度から23年度の129事業を対象に評価しました。また区が単独で実施している補助事業の評価も行い、透明性を高めました。今回は主な評価結果をお知らせします。評価基準ですが、 ABC の A として、目標事業の意図する成果に照らして計画以上の大きな成果を上げたもの、 B 計画通り事業を推進し予定していた成果を上げたもの、そして C 計画通りに進んでいないもの、以上が評価基準です。25の個別目標の評価結果、 A 評価は歴史と自然を継承した美しい街です。他の24の個別目標はすべて B 評価でした。また129の計画事業の評価結果、まちづくりの方向性を明らかにしたまちづくり編の事業では、 A 評価は障害のある人への就労支援の充実、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進、樹木樹林等の保護、景観に配慮したまちづくりの推進、新宿文化ロードの創出の5事業。また C 評価は新型インフルエンザ対策の推進、介護保険サービスの基盤整備、後期高齢者医療制度の実施に伴う支援、区営住宅の再編整備、地域のお宝発掘の5事業です。計画事業の評価、まちづくり編。評価 A、 今後の方向性、継続3、手段改善0、拡大2、その他0、計5。評価 B、 今後の方向性、継続55、手段改善6、拡大14、その他1、計76。評価 C、 今後の方向性、継続1、手段改善4、拡大0、その他0、計5。合計で継続が59、手段改善が10、拡大16、その他1、計86となっています。次に、まちづくり編を推進下支えする区政運営編の事業では A 評価はありませんでした。 C 評価は区政の効率性を高めるための IT 利活用の推進、旧四谷第三小学校の活用、三栄町障害学習館の集会室機能の統合、シルバー人材センター移転後の活用、消費生活センター分館の整備の5事業です。計画事業の評価、区政運営編。評価 A、 今後の方向性、継続ゼロ、手段改善ゼロ、拡大ゼロ、その他ゼロ、計ゼロ。評価 B、今後の方向性、継続28、手段改善4、拡大4、その他2、計38。評価 C、今後の方向性、継続1、手段改善4、拡大0、その他0、計5。合計で、今後の方向性継続29、手段改善8、拡大4、その他2、計43となっています。補助事業の評価結果。こちら、A 評価は、保護樹木、樹林、生垣への助成、屋上緑化、壁面緑化の新設助成の2事業。C 評価は、看護高等専修学校事業助成、分譲マンションアドバイザー制度利用助成、生垣植樹帯の新設助成ブロック塀等撤去助成の3事業です。 C 評価は事業の抜本的見直しや事業の目的を達成するための改善を図っていくこととしています。今後の課題です。まず1、計画の適切な進行管理、内部評価の評価シートの在り方を検証し、より一層計画の適切な進行管理に生かしていきます。 2、評価の精度の向上。11年度にスタートした区の行政評価は、17年度から新たに導入した行政評価システムにより予算編成に反映させていくことができました。今後は行政評価制度を担当する行政管理課と事業を担当する各課が評価内容が適切かどうかを検証し、評価の精度を上げていくとともに、事業が関連する組織の連携を強化して、より一層評価の客観性を高めていきます。 3. 補助事業の評価の適切な進行管理。補助事業は目的に対する妥当性や補助の存続について3年程度を基本に見直すこととしていて、22年度が見直しの時期となります。評価の客観性や透明性を高めるため、補助事業にも外部評価の仕組みを取り入れることを検討するとともに、評価シートも見直すことで適切な進行管理を行っていきます。評価結果報告書は行政管理課、また本庁舎1階区政情報センター、特別出張所区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページの行政管理課のページでもご覧いただけます。また区政情報センターで有償頒布しています。お問い合わせは本庁舎3階の行政管理課までどうぞ。電話 5273-4245 番です。以上、行政評価内部評価の実施結果をお知らせしました。続きまして、新宿情報局です。まず、高齢者障害者の方の人権安心相談、虐待などの相談を電話でお受けします。安心相談電話番号は 5213-1372 番、また1373番です。日程は9月6日日曜日から12日土曜日午前8時半から午後7時まで、土曜日日曜日は午前10時から午後5時までです。お問い合わせは東京法務局人権擁護部、電話 5213-1366 番へどうぞ。次に、コリアンミュージカルミソに無料招待します。韓国で10年以上にわたって外国人観覧客の最高興行記録を作った伝統舞踊のミュージカルです。10月6日火曜日、7日水曜日午後7時から6時半会場です。場所は新宿 6-14-1 新宿文化センター。対象は区内在住の方20名、公演は新宿区。申し込みは往復はがきに記載例のほか、希望日、人数2名までを記入し、9月10日までに必ず着くように、郵便番号 105-0003港区西新橋 2-7-4 CJ ビル8階株式会社ビロワメディアミソ無料区民ご招待係までどうぞ。電話 3502-2877 番。応募者多数の場合は抽選といたします。次に、耐震キャンペーン、建物の耐震化を促進するため東京都が開催します。まず1として、耐震フォーラム、ビル等の耐震化最前線、8月27日木曜日午後2時から。内容は緊急輸送道路沿道建物の耐震化。申し込みは電話で耐震フォーラム事務局 番号 6277-7889 番へどうぞ。 2. 耐震セミナー個別相談会、8月29日土曜日午後1時から。申し込みは電話で、日本地主家主協会、電話 3320-6281 番までどうぞ。 3. 木造住宅ビルマンション耐震改修工法等展示会、また木造住宅耐震相談会、こちらは8月31日月曜日から9月2日水曜日午前10時から午後6時まで、最終日の2日は午後5時までです。当日直接会場へお越しください。会場ですが、お伝えした1と2は西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎5階大会議場、3は新宿駅西口広場イベントコーナーです。定員は1と2はそれぞれ500名となります。費用は無料。お問い合わせ先は東京都都市整備局建築企画課、電話 5388-3362 番へどうぞ。家出少年などの相談、少年少女の家出や非行、被害などの相談を電話や面接でお受けいたします。面接は予約が必要です。西新宿 5-3-1 新宿少年センター、電話 3372-8335 番。月曜から金曜日午前8時半から午後5時15分まで。またヤングテレフォンコーナー、こちらは場所が千代田区霞ヶ関 2-1-1、 電話番号 3580-4970 番。月曜から金曜日午前8時半から午後8時まで。土曜日曜日祝日などは午前8時半から午後5時までです。お問い合わせは警視庁少年育成課保護相談係、電話 3581-4321 番へどうぞ。さて、行方不明者相談所を開設します。期間は9月1日火曜日から30日水曜日午前9時から午後4時半まで。会場並びにお問い合わせ先は千代田区霞ヶ関 2-1-1 警視庁本部身元不明相談室、電話 3592-2440 番です。なお各警察署でも相談に応じています。変わりまして、四谷広場パソコン教室、日時と内容です。まず A コース、初めてのインターネットと電子メール、10月2日から23日の金曜日午後2時から4時まで。 B コース、ワード2007入門、10月7日から28日の水曜日午前10時から正午まで。そして C コース、オフィス基礎、10月6日から27日の火曜日午後2時から4時、いずれも全4回となります。なお教室の修了者を対象に無料相談と復習を実施しています。会場は四谷 4-20 四谷広場、対象はパソコンでの日本語入力に慣れている方。費用は各コース5000円、他にテキスト代として A コースは1000円、B および C コースは500円必要です。申し込みは往復はがきに記載例のほか、開催月10月、またコース A から C の別を記入し、9月15日までに必ず着くように、郵便番号 160-0004 四谷 4-20 四谷広場パソコン教室係までどうぞ。応募者多数の場合は抽選です。申し込み者が3名以下の場合は中止することがあります。詳しいことのお問い合わせは四谷広場運営協議会高村さんまで、電話 090-5195-9153 番まで、午後5時から10時の間にお願いします。以上、新宿情報局でした。変わりましてお知らせです。まず衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査、投票日は8月30日日曜日の午前7時から午後8時までです。投票日当日投票所に行けない方は期日前投票ができます。日時は8月29日土曜日までの午前8時半から午後8時まで。期日前投票所は区役所第一分庁舎1階ロビー、また特別出張所、区内の住所地にかかわらずいずれの期日前投票所でも投票できます。お問い合わせは第一分庁舎3階区選挙管理委員会事務局、電話 5273-3740 番までどうぞ。さて、 新型インフルエンザ相談窓口を開設します。症状がある場合、マスクをして一般医療機関で受診してください。医療機関がわからない場合などは、新宿区新型インフルエンザ相談センター電話 5273-3836 番、こちら平日午前9時から午後5時まで、また東京都新型インフルエンザ相談センター 5320-4509 番、こちらは平日午後5時から翌日の午前9時まで、また土曜日日曜日と祝日は24時間対応です。そして一般的な相談は、新宿区保健所保健予防課電話 5273-3862 番まで、また牛込四ツ谷西新宿落合の各保健センター、こちら平日午前8時半から午後5時15分までです。以上のところへどうぞ。次に、10月11月の保養施設空き室予約、箱根ツツジ荘グリーンヒル八ヶ岳、先着順に受け付けます。受付開始日などをご確認の上、受付窓口へお申し込みください。利用料金の支払いは利用日当日の現地払い、または利用日前の口座振込となります。詳しくは受付窓口へお問い合わせください。受付窓口は第一分庁舎地下2階の日本通運株式会社東京旅行支店新宿区役所内営業所、受付専用電話番号 5273-3881 番です。受付日時は祝日などを除く月曜から金曜日午前9時から午後5時まで、土曜日曜日祝日などは日本通運株式会社東京旅行支店電話 6826-7474 番までどうぞ。午前10時から午後6時の間にお願いします。受付開始日は落選者優先受付9月1日火曜日から、また区民優先受付は9月7日月曜日から、一般受付は9月10日木曜日からです。なお、落選者優先受付は必ず受付窓口に落選はがきをお持ちください。電話では申し込めません。区民優先受付、一般受付は電話でも申し込めます。混雑のためつながりにくくなります。どうぞご了承ください。詳しいことのお問い合わせは、本庁舎1階障害学習コミュニティ課コミュニティ推進係電話 5273-4127 番までどうぞ。次に、工事による施設の休館のお知らせです。災害時、地域本部の非常電源設備工事のため全館休館します。柏木地域センターおよび北新宿第一児童館ことぶき館、休館日は11月22日日曜日。お問い合わせ先は柏木特別出張所電話 3363-3641 番、また落合第一地域センター、休館日11月23日祝日、午前中は開館します。お問い合わせは落合第一特別出張所まで、電話 3951-9196 番。そして牛込タンス区民ホール、休館日22年2月1日月曜日から28日日曜日まで。お問い合わせは区民ホールの利用については、牛込タンス区民ホール電話 3260-3421 番まで。工事についてはタンス町特別出張所電話 3260-1911 番までどうぞ。さて、寄付を通して社会貢献をしませんか。皆さんからの寄付金を積み立てて共同推進基金とし、NPO 法人に活動資金を助成しています。21年度は4事業に総額145万円の助成を決定しました。寄付をしたい NPO 活動の分野団体を希望でき、皆さんの意思をできる限り尊重します。また共同推進基金にご協力いただくと、税制上の優遇措置、寄付金控除が受けられます。詳しくは本庁舎1階地域調整課管理係電話 5273-3872 番へお問い合わせください。区の地域情報誌にあなたの声を、暮らしのガイド2010年版平成22年版区民サポーターを募集です。行政情報と毎日の暮らしに役立つ情報をまとめた暮らしのガイドを、区区政情報課と産経リビング新聞社が共同で22年2月に発行します。 区民の方の声を生かした紙面とするため区民サポーターを募集します。対象は区内在住で10月2日金曜日午後1時から千代田区清井町 3-23 産経リビング新聞社で開催する座談会に参加できる方20名程度です。内容は掲載内容、行政情報、町のガイドなどへのご意見をいただくほか、区内の施設の体験取材などもお願いする場合があります。謝礼として座談会1回につき2000円、交通費は実費支給します。体験取材には別に謝礼を差し上げます。申し込みははがきに記載例のほか年齢、区内在住の年数、応募理由を記入し9月10日までに必ずつくように、郵便番号 102-8515 千代田区清井町 3-23 産経リビング新聞社行政共同事業部区民サポーター係へどうぞ。なお採用の方には9月18日金曜日までに電話で連絡します。詳しいことのお問い合わせ先は産経リビング新聞社編集部石川さん、電話 5216-9171 番までどうぞ。以上お知らせでした。これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。